サークル紹介。今週のサークル紹介は片瀬公民館で活動されているスタックの皆さんをご紹介いたします。はじめにこちらのサークルで指導に入られている先生にお話を伺います。国防大輔先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、コーラスのサークルということですが、どういった特徴のあるサークルでしょうか、教えてください。
アカペラのサークルということで、ピアノの伴奏とかは基本的にはなくて、人の声だけでやっていくということです。でスタイルとしては、もともとバーバーショップスタイルという合唱の形式で、4つにパートが分かれているもので、男性だけで演奏することが多いんですけれども、スタッグには2名の女性の方も一緒にいらっしゃって、全部で10人で、アカペラのコーラスを楽しんでおります。
10名の皆さん、声を合わせて歌を楽しんでいらっしゃるようなんですが、先生はいつどういったきっかけで指導に入ることになったのでしょうか。
このスタッグの元になったといいますか、藤沢男性合唱団という男性合唱団がありますけれども、その中のメンバーが中心となって、もともとこのスタッグの活動というのは始まっております。私ももう20年ほど前になるんですが、合唱団の指揮者としてそちらにお世話になっていたこともあり、その頃からの知り合いのメンバーから面倒を見てくれないかとか、聞いてくれないかということが最初のきっかけだったかなと思っております。
それではもう20年ほど長きにわたり皆さんを指導されていらっしゃるんですね。さて、普段のレッスンはどういった流れで行われているんでしょうか。
発声練習、ウォーミングアップで体をほぐして、その時々にその取り組んでいく曲の進捗に合わせて内容は変わっていくんですけれども、基本的にはどんどん歌って、あそこが良かったんじゃないか、ここはもうちょっとできたんじゃないかという練習をこう厳しくやっていくというよりはですね、この歌うこと自体に楽しみ、喜びがあると思うので、一回でも多く曲を歌うのがいいんじゃないかなと思いながら練習をしております。はい。
そのお歌ですけど、どんなお歌を歌われるんでしょうか。
バーバーショップという形式というふうに言ったんですけれども、まあ、アメリカで生まれた形式なので、英語のいろいろジャズやブルースやそういった流れを組む音楽が多いんですね。で今練習しているのは映画音楽であるとか、スタンダードジャズをバーバーショップの5パートに編曲をしたものを演奏していて、まあ、どちらかというとそういうこうポップスですね、クラシックというよりはそういうポピュラーなものを楽しく歌っていくというようなことをやっております。
普段そのようにレッスンの指導されている中で、先生が大切にされていることってどんなことでしょうか。
やっぱり合唱がいいところというのは、絶対に一人ではできないというところをですね、2人3人4人というふうに声を重ねることで、一人ではできない空気の振動というかですね、響きが生まれることで、でそれぞれの人の中に喜びとか歌う楽しみみたいなものが生まれるっていうのが、一番大事なことだと思っているので、先ほども言いましたけども、もうたくさん歌うということですね。で今日練習に来てよかったなと、なんか毎回の練習で思ってもらいたいなと思いながら練習をしています。
メンバーの皆さんが気持ちよく楽しく歌える、そういった環境づくりをされていらっしゃるわけですね。さあ、それでは最後になりますけれども、はい、コーラスに興味があるという方に向けてメッセージをいただけますか。
藤沢市は、まあ、特に合唱の団体が多い町なんじゃないかなと思っております。でこの私どもは、まあ、こういうアカペラで英語のバーバーショップというような形でやっていますけれども、他にも日本の歌を歌う合唱団であるとか、女性だけのコーラスであるとか、若い人たちだけのコーラスとか、本当に藤沢市の合唱というのは多岐にわたってたくさんの団体が一生懸命やっているという素晴らしい町だと思いますので、少しでも調べていただければ、皆さんに合う団体というのが必ずありますので、でどの合唱団も見学に来られて嫌な顔をするところはないと思います。怖がらずにですね、どんどんどんどん飛び込んでいってみてはと思います。はい。
そのコーラスの魅力も含めてたっぷりとお話を伺いました。国保先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてもお話を伺います。メンバーでもいらっしゃいますし、またグループ内のまとめ役、指導にも当たられています原徳郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
原さんはいつからこのスタックに参加されているんでしょうか。
2007年からですね、はい、
そうすると立ち上げメンバーということになりますか。
そうですね、はいはい、
もう15年ほど活動を続けていらっしゃいますけれども、原さんはもともとコーラスのご経験というのはおありだったんですか。
コーラスは中学の時からやってまして、高校大学それから会社に入っても続けまして、で会社から転勤を国内も国外も行ったんですが、そこでもやはり合唱団を見つけて合唱に入ってました、はい、
ずっと歌とともに歩まれていらっしゃるという形になりますけれどもこのコーラスの楽しいところ、魅力ってどんなところなのでしょうか。
そうですね、やはり何人かの人がですね、別々の音程を出しながら一つにまとまったものを生み出すという足し算では単純に足せないような、1プラス1が3になるとか、10プラス10が50とか100になるとか、うまくいかないと逆にマイナスになる時もありますけどね、まあ、そういう、まあ私たちメンタルハーモニーと言いますけど、精神的なそういうね調和ができるというところにやっぱり喜びを見つけてますね。
皆さんで歌う中で心を通わせ合って歌ってらっしゃるんですね。
そう、その通りですね。
とても素敵な雰囲気で今日も歌っていらっしゃるんですけれども、普段原さんはグループ内でのご指導にまとめ役としても入られていると伺いました。このスタックのコーラスの魅力か良さっていうとどんなところでしょうか。
コーラス経験はそれぞれ皆さんね、違うところから別々の発声とかそういうことを学びながら来た人たちがまたここで一つになった時にまた新たにですね学ぶことがあると、今まで僕がやってたのがちょっとまずかったなとか、あなたはこういうふうにしたらどう、あるいはじゃあ私がこういうふうに直しましょう、まあ、そういうふうにいつも新しいね課題が出てくる、それを話しながらいろいろ解決していくっていうのがやっぱり、スタッグの、いいところじゃないかと思います。
皆さんそうやって分け隔てなく話ができるっていうのはとてもいい雰囲気ですね、
そうですね、はい、
まあ、そうした非常に気持ちの良い雰囲気の中皆さん参加されていますが、発表の機会というのもあるのですか。
発表の機会は前もありましたけれども現在もあります。以前藤沢男性合唱団でイギリスに演奏旅行行ったことがあるんですが、そこでイギリスのウェールズの政府と関係ができまして、その後日本に帰ってきてからですね、イギリスの大使館に呼ばれたりして何回かスタックでクリスマスパーティーとかあるいは何かの記念日にウェールズ語で歌を歌うという機会にも恵まれましたし、またラグビーのですねウェールズのチームと日本のチームが試合をしたわけですが、その時にウェールズの国歌を私たちスタックが呼ばれまして秩父宮ラグビー場で歌ったとか、まあ、そういうようなことが過去にございました、まあ、現在ではいろいろな施設にですね訪問して慰問演奏をしたり、あるいはこういう公民館活動に出させていただいて、やっぱりそういうところに出ると目標が出ますんで、ただ普段練習だけということでなくてやっぱり目標に対してね練習していくというのができますので、まあ、そういうような活動をしております。
たくさんの経験を積んでいらっしゃったスタックの皆さんなんですね。お話を伺いました。原さんありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
さあそれではここからはスタックの皆さんによる歌声をご披露いただきます。曲の紹介を石川源さんにお願いします。
レインドロップキープフォーリングオンマイヘッド、これは明日に向かって打てというです、ね、映画それの主題歌、雨に濡れてもという日本語題名になっている曲です。それでは聴いていただきます。